未来への轍。皆さんおはようございます。ファイナンシャルプランナー前田です。この番組は旅するファイナンシャルプランナー私前田が旅を通して感じたビジネス成功のヒントやアイデアを発信、またファイナンシャルプランナーとしてあまり知られていない保険の仕組みや裏側をぶっちゃけ話する番組です。本日のメニュー、前半は旅のエピソード、旅エピ。今回は先週行ってきましたハワイオアフ編です。そして後半はみんなの疑問に私前田が鋭く答える前田知恵袋のコーナー。番組は8時30分まで、最後までお聞き逃しなく。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、愛知スタジオからお届けしています。ご縁、応援、貢献、夢の種、夢の種。皆さん改めましておはようございます。前田です。暖かくなりました。もうコートがいらないっていうね、多分放送してる時にはなんですけど、まあ、今日今収録してる時もね、今日は本当に昼間暖かいなと思って歩いてきたわけですけど、さあね、皆さんね、この放送はですね5月だと思いますけど、ゴールデンウィーク皆さんいかがお過ごしだったでしょうかね。あの連休にね、やっぱりほとんどの方はそのいわゆる正月、ゴールデンウィーク、まあお盆休みっていうね、まあそういう時にこうとあの大きな、なんかこう長いお休み取ってね、いろんなリフレッシュしたり、まあ、どっか旅行行ったりとかされる方多いと思うんですけどね、私はねもうこの20年近くですかね、もう一切来ませんので、そういう時は新幹線も飛行機も絶対乗りませんから。あ、でも 1,2 回行ったかな、あのディズニーランドに付き合わされまして、子供の。でもやっぱりね、後悔するんですよね、行くとね。まあ価値観だと思うんですけどね、もう乗り物とかに2時間とか3時間並ぶってもう本当に僕苦手なんですよ。でも好きな人はね、それが楽しみみたいで、別に否定はしませんけどね。いや、僕は苦手だな、ああいうのはな。うん、やっぱり勝手だからね。まあ、わがままですから。っていうわけでね、今日も番組始めたいと思いますけどもね。さて、今週はですね、旅エピですけど、この2月にですね、行ってきた、オアフ編です。まあ、前回ですね、ハワイ島の話したんですけど、まあ、今回はですねハワイ島に、4日間でオアフに4日間っていうねスケジュールで行ってきました。でハワイでゴルフをですね、7ラウンドして、で、ハワイアン航空でハワイ島からまあオアフ、まあ、乗ってる時間40分なんですけどね、移りまして、でオアフに入りました。でそのホノルルはですね、私本当に20年ぶりなんですね。で当時まだ20代で、もう海外もそれこそ初めてぐらいのレベルだったので、もう何もかも新鮮でよく覚えてないんですよ。で久しぶりに行ったんですけど本当に覚えてなくて、で唯一覚えてたのが泊まったホテルがここだったってことが言って分かったっていうね。まあ今だったら絶対泊まらないようなホテルですけどね、まあ、そういう感じで行ったんですけど、今回泊まったホテルですね、まあ、ホテルというかコンドミニアムなんですけど、名前がですね、先週言わなかったんですけどね、今回はですね、オアフは、グランドアイランダー by ヒルトングランドバケーションって言ってですね、2017年の3月にですね、ちょっと新しくオープンした、ヒルトンホテルの中でも、新しい、コンドミニアムタイプのですね、ペントハウス、要は最上階に泊まりました。すごいですよ、やっぱ最上階ってね、扱いが違うんですよ。もうとにかく受付をまずチェックインをしなくていい。普通ロビーでね、チェックインって結構並んだりしますよね。で、ペントハウスのお客さんって、受付別なんですよね。知らなかったんですけど。 34階みたいななんか特別な部屋があって、そこにいきなり行けるんですよ。いきなり行って、で今回連れて行ってもらった会長が、あの名前、自分のリザーベーションしてる名前言って、ああお待ちしてました、まるまる様みたいな感じ でなんかおしぼり出てくるんですよ。チェックインごときで。うん、すごい、やっぱりね、すごい世界だなと思いました。まあ、そのこのヒルトングランドアイランドっていうのも一応ホテルとして泊まることもできるので、そのペントハウス以外はね、ここもですね、一泊だいたい、これホノルルですから800ドルぐらいするみたいです。一泊ですよ。一部屋だいたい一泊10万。しかも平日ですからね、今回行ったの。うん、2月の平日それですから。もうビビりますもんね。うん、まあでもね、今回その会長をね、お世話になってね、宿泊費はね、かからなかったんですけどね。例のごとくですね、その代わり自炊を私がするということで、このオアフと、でもただオアフはですね、実は夜ですね、ちょっと本当にちょっと名前がオンエアで言えないんですけど、元プロ野球選手だとか、元、これ言ったらバレちゃうかな、元大物芸能人、今テレビに出てませんみたいな、ハワイ好きなんですよ、あの方。うん、ほんでですね、たまたま、ハワイにだって年間 半分ぐらい行ってる、まあ、その会長の友達がいて、で、その方が結構やっぱ顔が広いんですよね。で、初日行ったら、その方の紹介で、すごく美味しいね、日本料理いただきました。京都にね、お店が、本店がある、南山っていう店なんですけどね。はい、南山の、このオアフにあるのは南山ギロギロっていうね、お店なんですけどね、本当にとっても素敵な料理でした。もうね、日本じゃないかと思うぐらい美味しかったんですよね。ですね、写真がこれか、これですね。じゃあちょっと PA のね、ルーさんちょっとね、写真だけ味わってもらおうかな。これが漬け出しですね。これはね、サバと、これなんかね、イクラとかがあったんですね。これ何かな、あ、なんかこれはね、なんかね、これね、あ、これね、白子でした。白子。白子をなんかね、あんかけであったんですよね。で、これは何かな、これなんかちょっと、あ、これはあれ、ユリネみたいなやつ。うん。で、これは、あ、これはなんか白身のなんか魚のやつでですね。これ、そうそう。で、これはなんかメインで、なんかカモやらないやらで、うん、で、あ、最後に締めがね、これはね、ウニが乗ってんだね。ビビる。で、あ、締めがこのデザートね。デザートはなんか、うん、なんかね、そうそうそうそう、なんかすごい立派なねやつでしたけど、初日はね、この南山っていうところに連れてってもらって、そのまあ連れてもらった会長と、その、ハワイによく行ってるね、まあ、その方も会長なんですけど、まあ、連れてもらってもらったんですけど、で、夜はね、毎晩ね、実は自炊できなかったんですよね。あ、できなかったんですよ、結局。で、次の日は、あ、次の日、オアフに3泊したんですけど、次の日は、中華だったんですけど、そこで、ちょっと名前が出せないんですけど、元プロ野球選手と会食しました。びっくりしました。だから本当にね、まさか会えると思わなくて、それがまた中日の選手なんですよ、元。まあ、そこまで言っていいと思うんですけど。で、なんかその、いや、僕、中日ファンでなんですみたいな、なんか本当に名古屋ドームで応援してたから。もうすごいビビるんですけど、これ多分ね、名古屋の人は多分分かると思います。中日に行ったことがある選手ですからね。野球あんま詳しくない人はね、多分ね、顔が出て、名前出てこないと思うんですけど、一応この人は結構何球団かこうした人で。で、この人たち、家族で来てたんですね。ハワイに。 で、会食して、で次の日ですね、実はなんとこの人たちとゴルフも一緒に回ったんですよ。
びっくりするんだけど。
うん、うん、ほんでね、すごいよ、ドライバーが350ヤードぐらい飛ぶ。普通の人がだいたい飛ばす人でまあ200、780、僕なんかもう250飛ばないんですけど、でこの人、そのドライバーじゃない、ちょっとフェアウェイウッドっていうのがあるんですけど、フェアウェイウッドで200、780飛んでました。もう音が全然違う、ピシッとか言って。あ、まあすごい楽しいゴルフしたんですけどね。はい。で、まあ、次の日もね、次の日は森本っていうね、日本料理店に行ったんですけど、これがオアフにね、1週間前にできたらしいんですね。もともと違うところにあったらしいんですけど、ワイキキビーチの前にできて、でここがね、素晴らしいのが、これわかるかな、こういうね、もうちょうどサンセットで見れるんですよ、その貸し切りの部屋からですね。これそう、これね、ちょうどサンセットの時間に行くとこれが見れるから、これ結構売りらしいんです。はい。で、ここでもね、あれですよ、一緒に食事しましてね。この次の日は、だからこれ服違うでしょ。また別の日なんですね。一緒だったんです。でもうね、すごかったです。でいろいろね、プロ野球のね、裏側の人とかいろいろ聞いちゃいました。なんか今までで一番やりやすかった監督は誰とか、それがなんでですかとかね。で、一番、まあ、クズみたいな監督誰ですかとか、結構教えてくれました。やっぱりね、ね、別に野球ファンじゃない方もね、たくさんいらっしゃると思うんですけど、聞いてる方で、別に野球が好きかどうか関係なくてね、やっぱ一流を極めた人はまあ考え方が違いますね、やっぱ話しててね、すごいです。ですから、まあその2日目の時はそのまあ本当にこう超有名な、税理士さんとかですね、まあさっき言った芸能界のですね、元の人とかですね、まあでも会話がね、まあ、ああいう人たちやっぱりすごい勝手なんですよ、やっぱりみんなね、一国一城のあるじというか、結構ね話聞いてなかったりもするんですけど、でもすごいなと思うのがやっぱりね、とは言いつつもこの周りに対する配慮がすごいですね。うん、まあだから例えば会話をしてて結構みんな言いたいこと言ってるんですけど、でも例えば僕とかは初めて会うわけですね。初めて会うからで、ちょっと話をしてて仲間内だけで盛り上がっていると、でもちょっと僕らの雰囲気見て、なんか前田さんどうのこうのですかって結構必ず振ってくるんですよね。ちゃんとだから名前で呼ぶんでしょ、しかも。うん。で、まあ、どさくさ紛れて、今名前揃えちゃった。LINE も交換したし。ちゃんとね、これ LINE もちゃんと交換したからね。だから、いつでも連絡できるし。うん。これ、ほらほら。ほらほらほらほら。ほら、ちゃんと。ええ。ええ、名前は言えないんですけど。はいはい。野球知ってる人は絶対知ってます。ええ。でもやっぱり一流の人ってのは、やっぱそういうところのこう、配慮が違いますね。結局、まあ、今回ね、オリンピックもあったんですけど、鶏と卵じゃないんですけど、結局一流の生き方とか一流のあり方をしてるから一流になるんですよ。みんな結構勘違いするんですけど、僕はまだそこまでのレベルじゃないんですけど、でもいつも後輩とか 社員に言ってたのは、結局じゃあ成功、まあ仕事の中の成功ですけどね、じゃあ一定の基準の売り上げが上がってから、じゃあそこからなんか一流の生き方するとか、身だしなみも含めて態度振る舞いも含めてやるっていう風にしてるんですよ。だってほとんどの人は。でも違うんですよ。まだ自分がそういうレベルでなってない時でも、やっぱり態度振る舞いとかをもう自分が一流になったと思ってやらないとダメなんですよ。それに結局結果がついてくるんですね。でそうしないと、なんかそうじゃなくてもある程度売り上げ上げてたり、収入取ってる人もいるんですけど、人生は楽しくないです。なぜかというと、お金は入っても仲間が手に入らないから、そういう時は。でその会長はポロッと言うんですけど、毎回なんで僕を誘ってくれるかっていうと、実は収入も違うし、すでに世界も違うんですね、実は全然。でもなんで可愛がってくれるかっていうと、結局こういう遊びができる人は少ないっていうんですよ。要は行きたい時に一緒に行ける、で気兼ねなく、例えばね、確かにホテル泊まって、ホテル、あのね、ハワイってゴルフ高いんですよ、すごく。高いんですけど、ホテルに泊まってる人は、まあ一応、滞在価格でプレイできるから、そんな、まあそこまで高くないって言いつつも、でも、8ラウンドすれば結構なプレイ代ですよね。なかなかそれに付き合える人ってやっぱりいないわけですよ。とか、じゃあ、ね、2月の平日の、ね、その、8日9日間、じゃあ行こっかって言って、あ、じゃあ行きましょうかって行ける人って意外といないんですよね、うん。まずそこのステージになるのは、まずは目標にされてもいいかもしれないね。うん。そういう生き方をしてると、そういう上層階の人たちと会えるようになりますね。結局上層階の人たちっていうのは、そういう生き方をしてるわけですよ。ゴールデンウィークなんか絶対旅行行かないし、そういう要するに平日の、要はお忍びで行ってもあんまりバレない。タイミングで行くわけですよ。そうすると、ね、混んでないし、自由にできるし、サービスも、ね、すごくしっかりしてもらえるし、そういうのみんな知ってるわけですよね。でその人たちと会おうと思うと、まずそこのステージに来ないと無理だったりするんですね。だからやっぱり、そういう意味でも、まずは、こう、ただ旅をするだけじゃなくて、その旅を通して学ぶこととか、でその中で出会うこと、今回も本当に良かったなと思うのが、やっぱり旅って何がいいかっていうと出会いなんですよね。で結構これって人生に似てて、結局誰に出会って何をするかによって人生って本当に変わってしまうので、周りにやっぱりならず者ばっかりいたらならず者になってしまうし、やっぱりそういうね、稼いでるだけじゃなくて、そういう本当に一流の人たちにご縁があって一緒に空気吸ってると、やっぱりね、いい空気になるんですよ、不思議と。いい空気しか来ないですからね、そうすると。うん。だし、その、なんか、普段だったら頭に来ることでもあんまり頭に来なくなったりもするし。まあ、こういう人はこうって思っちゃうんだなって、その人たちはそうやって言うんですよ、だから。例えば、タクシーのドライバーがなんかちょっとぼったくったりとかするじゃないですか、海外って。で僕なんかだとすぐ怒っちゃうんですよ。こいつ騙しやがってと思うんだけど、そういう人たちは、まあ、こういう人たちはこういう生き方なんだわ、みたいな。いちいちその20度下げて怒らないですよね。やっぱりね、ああいうの見てると、あ、こういう考え方なんだ、みたいな。で、従業員のことも話したりとかね、いろいろ、従業員はもちろん話せないですよね。でも、従業員、腹割って話せる人だと、ね、社員に対しての考え方とかね、やっぱりいろいろ本音のことを聞くと勉強になりますよね、実業でも。ぜひね、だから旅をするっていうことは、ただ楽しむだけ、もちろん楽しいんですけど、楽しむだけじゃなくて、そこで得るものとか感じるものとか、あとそこでの出会い、なかなかね、今回みたいな体験は本当に僕も初めてなんですけどね、こんないきなりこんなたくさんの人と会わせてるのは初めてなんですけど、でもそれも一足飛びになったわけじゃなくて、こう一つずつ積み重ねをしていく上で、その会長との、ね、ご縁を大切にして、いいお付き合いをずっとさせてもらってるから、そう今回誘われたし、誘われて行ったからたまたまそこで現地で会ったしとか、やっぱり元があるからですね。そこをやっぱり大事にするのはすごく大事じゃないかなと思いました。ちょっと旅の話から離れましたけど、以上旅日のコーナーでした。
夢の種、夢の種、夢の種。ご縁応援貢献夢の種。
前田知恵袋のコーナーです。この前田知恵袋ですね、ズバリヤフー知恵袋のパクリです。ヤフー知恵袋に実際に載ってる質問と私前田知に直接来た質問をズバッと解決するコーナーです。今日の質問はこれ。生命保険に加入しようと考えています。保険会社の営業をしている知人2人から話を聞く予定になっていますが、皆様は生命保険を選ぶ際どういう基準で選ばれましたか？ちなみに知人2人はそれぞれ別の保険会社に勤めています。まあ、こういう質問です。これね、結構あるんですよね。僕からしてみると、まずね、答えを言うと、もう知らんわっていう話ですね。で、まずね、よくヤフーチーム僕が見ていると、なんかどっかおすすめありませんかとか、結構あるんですよ。でも、これね、僕の視点ですけど、まずね、2人が知人がいます。それぞれから話を聞こうと思ってます。もうこの時点でこの人はね、もうクソですね。結局ね、まあ、確かにこの人の気持ちは分かるんですよ。気持ちは。要するに、いろんな話を、いろんなことを情報を聞いて決めたいっていう気持ちは分かるので、そこに関して別に否定する気はないです。でも、その知人なんですよね。で、その知人という人は、ね、友人、まあ、知人から保険の相談を受けたら、まあ、言ったら、多少色気は出るわけですよ。もしかしたら入ってくれるかもしれないっていうね。それは当然でしょ、仕事だから。でさ、それって、その2人の知人が知り合い、共通の知人なんかよく分かりませんけど、お互い知らないのか。でも、それって僕、その2人に対してすごく失礼なことしてる気がしますけどね。だって、入りたいと思ってるって話するわけでしょ。やっぱり入らないって断るわけでしょ、どっちかには。もしくは、その2人ともに断るわけでしょ。と思いますね、僕は。僕ならしてませんね。いや、これなんでかっていうと、いや、そんなこと言ったってっていう反論はあるかもしれないけど、僕はね、ここに関してはすっごく筋を持ってて、これがね、車とか、物、いわゆる、物だったらいいんですよ、電気製品とか。そこには感情もないし、なんていうの、答えってあんまり、ほぼ一緒じゃないですか。例えば、車買うんだったら、セダンなのか、ワゴンなのか、四駆なのか、メーカーはね、国産なのか、でトヨタなのか、リスターなのか、ホンダなのか、なんか結構明確になるじゃないですか。でも保険ってどうなんでしょう。そんな基準で決めれないと思いますけどね、僕はね。結局、物は、僕は究極、実は僕たち保険の募集人っていうんですけど、金融庁にその生命保険の仕事をするために募集人登録っていうのをするんですね。で、その募集人登録してる人は、実はですね、保険を、自分の保険は入れないんですよ。入れないというか、厳密には担当者をで入れないんですよ。例えばルーさんが丸々生命に働いてします。で、僕はルーさんのこと信頼できるから、この人から入りたしますよね。ダメなんですよ。直契約といって保険会社の契約はできるんだけど、担当者を介在できないんですよ。でも僕、実はこの業界にいて、実はですね、本当数少なく尊敬できる人が何名かいるんですね。こうやって言うと、なんかこの業界すごい腐ってるんで思われるんですけど、でもやっぱ同じ業界内だからよくわかるわけですよ。でもその中でも本当に心から尊敬できる人がもう本当に数名いるんですよね。で、僕はその人にお願いをして入ろうとしたけど入れなかった。そこの会社もやっぱり、それはね、まあ某日本の大手保険会社なんですけど、はっきり言って保険の内容はめちゃくちゃ悪いですし、高いです。で、その人にも言ったんですけど、その人はもうその会社のトップセールスの方なんで、何々さんさ、って、僕はあなたで保険入りたいから、って言ったら、いや、何言ってんの、冗談でいいから、いやいや、違うよ、って、あなたのことが信頼できるから、あなたから入りたいって言って、でやってもらって結局ダメだったんだけど、その話の中で、いや、ね、何々さんの会社の保険はもう高くて悪いのは一番知ってると。商品も悪い、保険料も高い、だから最悪の商品は知ってると。でも、もう笑ってる、大笑いですよ、2人で。だけど、あなたが担当になってほしいんだっつって、なぜかというと、保険って、 まあ、医療保険、がん保険は自分が生きてて使うんだけど、死亡保障って自分が死んでからの話なんですよね。これって結構重要だと思いません？皆さん。自分が死んだ後、自分ね、代わりにやってくれる人が、ね、生きてて、ね、生きててお互いそれなりの利害関係を感じてる可能性はありますよね。向こうはこっちはなくても。損得で付き合ってる可能性もあるじゃないですか。でも死んだらその損得ってなくなりますよね。人間って結構汚いですよ。特にお金絡むと。で、その時に、この人だったら自分が死んでも絶対に間違ったことしないっていう確信めいた人ってやっぱり何人かいるわけですよ。そういう人を選びたいっていうのが僕の意見です。だから、高いとか安いとか、目先なんか耳障りがいいとか、だから本当にいい担当者って、お客様が、じゃあ予算1万円でって言っても、いやいや、あなたは1万円じゃなくて、あなたが今話聞いた感じでいくと、1万5千とか、じゃあ2万円出さないと、もう責任取れないから入らないでくださいぐらい言う、本当にね、お金儲けじゃなくて、本当にその人にとって必要なものは必要、必要じゃないものは必要じゃないとか、とまあ、お客さんだから叱ることはしないかも、でも厳しく言ってくれるような人じゃないと、僕はダメだとは思いますね。やっぱりどうしても保険会社に働いてる人っていうのは筋上げなきゃいけないから、お客さんに寄せるんですね。僕らの業界用語でもう寄せる。本来は 100% この内容でないとこの人は守れない。でもお客さんが予算や何やり言うわけですよ。例えば保険料で3万円本当はないとダメ、でもお客さんの予算1万5000だと、1万5000言いなりの提案すると寄せれるので決めてくれるんですね。でもそれ3万円を突っ張れちゃうとお客さん契約してくれないからゼロになっちゃう、100か0になっちゃうでしょ。でも本来は寄せてダメなんですよ。でも保険会社に働いてる人はやっぱりノルマというか、毎月最低限やらなきゃいけない数字があるから寄せるんです、ほとんどの人は。そういったところとかもね、この質問者の方は考えて言わないとダメじゃないかなと僕は思いますね。だからただその 保険の説明がうまいとか知識がたくさんあるとか、もちろんそれは当たり前だし、すごくこの人いい人だからって、いい人って何ってことだしね。何回言いますけど、私相続の仕事やってるからよく分かるんですけど、人間はね、お金が絡むと人が変わるから。そしてね、お金がなくなると人は変わるんですよ、また。だからその時はいい人だかもしれないですよ。でもじゃあその人が窮地になってる時に同じことをしてくれるかどうかっていうのはそんなに分かんないもんですよ。でこういうこと言うとね、やっぱ聞いてる方がね、迷っちゃうかもしれない。でも本当にそうなんですよ。だからそういう意味で、得か損かだけじゃなくて、まあ一言で言うと、この人だったら自分の家族とか自分に何かあった時もまあちゃんとやってくれるだろうなっていうような人かどうかでいいんじゃないですかね。あとのプランとかは、まあある程度のことはあってもそんなに変わんないですよ。僕は究極そう思ってます、うん、だからその方から入れなくてすごく残念ですけどね。本当に残念ですけど、だから本当掛け金もめっちゃ高かったですよ。でもサインをしましたからね。サインしたけど、まあ、結果的に会社が受けてくれなかったんですけどね。だから、まあ、保険だけじゃなくてもやっぱり物を買うとか担当者を選ぶっていうのはそういう基準も持ってもいいかなってつくづく思います。というわけで以上、前田知恵袋のコーナーでした。エンディングでもう時間がありません。まあ、前田知恵袋と言いましたけどね、まあ、今回の旅でもそうですけど、やっぱり人とのつながりとかご縁とか、そのご縁は誰でもあるんですよ、実は。でもそのご縁をつなげてないだけです、ほとんどの人は。線にしてないんですね。みんな点だし、最初に会った時っていうのはもうとんでもないもう点なんですけど、その会長とのご縁も本当につなげてきて今があります。そういう意味ではですね、ぜひね、皆さんもね、旅だけじゃなくても日頃のご縁をですね、出会いを大切にしていくといいことがあるんじゃないかなと私は個人的に思います。というわけで終わりです。お届けしたのは前田知恵こと前田はじめでした。それでは皆さん、また来週、さようなら。